聖書をお読みいたします。マルコによる福音書の第6章の30節から新約聖書の72ページです。新約聖書72ページマルコによる福音書の第6章の30節から31節と31節をお読みいたします。マルコによる福音書第6章の30節31節さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。以上です。よく原因不明の咳や、痛みとかですね、起こった時にですね、もう聞くのはですね、病名で聞くのはこれが多いかなと思うのは、ストレス性のなんとかというですね、ストレス性のなんとかという病気は一体何だろうなというふうに思います。私もですね、局長とか事務局長とか、長というのがついた時にですね、やっぱり咳がですね、止まらなくなりました。問題を受け入れられないとか、処理できないとか、なんか心がそう思ってるのかな。で、病院に行きましたらですね、ストレス性の気管支炎という病名をいただきまして、ストレス性っていうのは何だろうなと思いました。で、先生にですね、どうしたらですね、この病気はですね、治りますかって聞いたら、今役職に就いておられますでしょ、それをやめればいいんじゃないんですかって、いやそうですね、でもそれはもうそれからもう10年経つんですけど、それでもやっぱり咳がやっぱり治らないっていうのは、人間っていうのは常にストレスを持ちながら生きてるんだろうなって、あえてそれをですね、ストレス性のなんとかっていうふうに、知ったらですね、知ったでそれでですね、安心できるのかもしれないなと納得しておりました。でも病院の原因はですね、ストレスにあるんですね。そしたらストレスを受けてる、それを除けばいいということなんでしょうけど、なかなかそれは除けないんだろうなと思います。それはなぜかというと、それを真っ当にしようとかですね、真面目にしようとかですね、多分ですね、真面目な人がいればいるほどですね、いい加減にできないから、そのプレッシャーにですね、負けそうになっていくんじゃないかなというふうに思います。イエス様がですね、弟子たちを派遣された時にもですね、杖一本持っていくなと言われています。これを聞いた弟子たちはですね、出かけていって多分一生懸命宣教したでしょうね。脇目も振らずにですね、目的のところにですね、行けと言われてですね、もうそんな振り返るなとかですね、横を見るなとかおっしゃったわけですから、宣教する以上はですね、きちんと熱心に他人に配慮しながら、しっかりと、しかも迅速にというのが、実は聖書の中にイエス様が求めておられること。これをですね、まともにやろうと思ったらですね、そりゃストレスになるだろうなと思いますし、一生懸命やればなるほどどうなるかっていうと、終わった後に燃え尽き症候群っていうことになるんだろうなと思います。イエス様が言われたことはですね、そんなことなんだろうか。イエス様はそういうふうにですね、きちんと熱心に配慮しながら、しっかりと、しかも迅速にやれおっしゃったのかというと、多分そうではないでしょう。メリハリをつけながらですね、やりなさいということではなかったかな。ですからですね、働いて帰ってきた時にはしっかりと休むがよい。誰にも会わずですね、人里離れたところに行って、あなた方だけでしばらく休みなさいというふうに、自分の心にですね、休息を与えてごらんっていう、そういうふうにおっしゃったのじゃないかなというふうに思います。ですから私たちは生きている中でですね、完全であれ、努力せよ、他人を喜ばせよ、強くあれ、また急げというですね、言葉に常に自分の心をですね、圧迫していると、ストレスっていうのがかかってくるのかなというふうに思うのです。今年もですね、2つの学校からですね、講演の依頼がありましてですね、今年はですね、講演の内容っていうのがもうですね、指摘はされませんけどですね、コロナ禍におけるですね、心の在り方とか信仰の在り方とか、どうしようかなって、一つは中学生高校 生に向けて、このコロナこのですね、始まったコロナでやっぱり子どもって生徒たちの心がやっぱりですね、不安なんですよね。希望を見出せなくなっている子どもたちもいます。将来に対してですね、不安を持ってます。で、友達と会うこともできない期間が長くありましたから、つながることもできないし、まあ、またですね、集まることもできないという中で、子どもたちの心に相当プレッシャーというかある。それに対してですね、御言葉は何て言ってるか、イエス・キリストは何て言ってるかっていうのをですね、ストレートに語ってくださいって言われても、っていう、どうしようって。それは自分がですね、このコロナ禍においてですね、御言葉に立ってどう生きているかっていうことが問われるんですね。ですから、一生懸命にこれをですね、コロナをですね、まあ、排除しようと思えば、徹底的に清掃して消毒をしてですね、集まりを避けてですね、でもそれでいいのか、心の問題が本当にそれで解決できるかっていうと、そうではないだろうなって。で、先ほどのですね、燃え尽き症候群にならないためにはですね、どうすればいいかっていう、あるカウンセラーがですね、言ってました。言葉をですね、自分にかける言葉をですね、かければいい、これをしろ、喜ばせようとか強かれではなくてですね、ここまでにする、これをするだけでよい、自分も喜んでよい、自然に振る舞ってもよい、時間をかけてよいって自分に言い聞かせればいいんじゃないんですかって、そうだろうなって。そう思うとですね、コロナ禍におけるですね、御言葉においてストレートに語るっていうのは、イエス様はたった一つ、安心しなさい、私が共にいるという、それしかないかなって、その視点に立ってですね、私たちは聖書を読み返していくならば、どんな状況の中にあってもですね、いつでもコロナだけではなくして死に直面している時もありますし、また災害に直面することもある。でもそんな時に私たちを奮い立たせ、そしてですね、安心に向かうのは神が共にいてくださるという、この一点なのかなと思います。イエス様も弟子たちを一生懸命ですね、するのではなく、しばらく休みなさいと言われたですね。心に平安を持ちなさい、私はあなたと常に共にいる。そういう心の平安をですね、こういう状況の中にあって得られるというのが信仰者の強みじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは今コロナ禍の中にあって、さまざまなストレスを持ちながらこの人生を生きていこうとしております。しかしその中にあって、神の御言葉である神が共におられるというこの信仰に立って、私たちの人生を今日一歩進めていくことができるようにしてください。広島教会、そして呉教会創信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、災害の中にある方々、また絶望の中にある方々には、主が共にいて寄り添ってくださって、御言葉で癒し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。二つの大きな台風がやってこようとしております。どうか主よ、あなたが守ってくださって、また災害から守ってくださって、私たちが生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。